令和5年10月号、トップとナンバー2の違い、かっこトップになれるナンバー2とトップにしてはいけないナンバー2。父出版社の藤尾社長の話によると、成長している会社には共通点がある。それは社風がとても良いこと。その社風はトップが作っているのではなく、実はナンバー2が作っているということです。トップは経営方針を社員に発表しますが、方針が社内に浸透するかどうかはナンバー2次第だということです。経営方針は社内に強力な推進者がいないと、いくら経営者が繰り返し強い思いを込めて話をしても社内に浸透しません。小里会計グループは吉田専務という優れたナンバー2がいたからここまで成長できました。ナンバー2の条件として、第一に辞めないということ、独立しないこと。優秀であるより辞めないことの方がはるかに重要です。イエスマンを周りに集めるということではありません。信頼できる誠実な人間をナンバー2、幹部にするということです。会社の理念方針を忠実に不器用に実行する人が社長から見て信頼できる人材です。京セラの創業者の稲森和夫さんによれば、中途入社の優秀な社員は目先が利くから、何か会社に問題があると途中で辞めていったそうです。中小企業の時、私はトップの条件として、1、経営理念を浸透させるために先頭になって働き、社員に後ろ姿を見せられること。2、事業を持続的に成長させるためにマーケティングの能力があること。3、トップは長期的な視点で人づくりができることが必要と思っていました。しかしこの中には間違いがありました。1の経営理念は、トップに立って長くやっていると字面だけになったり、理念は唱えていても言っていることとやっていることが違ってきます。ビッグモーターや車検のコバックの記事を読むと、立派な理念があり毎日調和していても、トップや幹部によるパワハラが幹部社員を苦しめているのが現実です。2のマーケティングの能力は大事ですが、経営理念より拡大を優先させるようになると危険です。歴史を忘れた民族は滅びる。創業の思いを忘れた会社も衰退する。アサヒビール名誉顧問中条貴則。ナンバー2がナンバー2の時は、トップが上にいるからトップの方針に従って社員を叱ったりきつい言葉を言っても部下はついてきてくれます。トップに直訴すればどうにかなるという期待があるからだと思います。ところがナンバー2がトップになり、経営方針は自分が決め実行させようとすると、ナンバー2の時と同じように正論を言い、それができないことを責め続けると、社員は病気になるか辞めるか、パワハラで訴えるしかなくなります。多くの社員は病気になる前に辞めていきます。トップの器として大事なのは、仕事の能力より人柄です。トップの資質として必要なのは我慢です。トップになったら、社員にいくら言いたいことがあっても言葉を選び我慢するという資質が必要です。この資質がないトップは、自分を抑えきれず社員にきつい汚い言葉を言い、パワハラをして有能な社員に退職され、会社は衰退していきます。ナンバー2がトップになるには、自分の役割が変わるのだから、自分の人格を高められる、すなわち人柄の良いトップにならなければなりません。ナンバー2、幹部がトップになるには人柄が大事だと今更ながら気づきました。私たち中小企業が育成すべき人間は、自分のために利を追う人間ではなく、信を大事にする人間です。徳のある人間です。その育成は、トップやリーダーが後ろ姿を見せることと、経営理念使命感の浸透のために経営計画書による 人作りだと確信しています。しかし、その童貞は、端節埋生であることも覚悟しています。